今日は皆さんと共に、揚げ物協会創立62年の記念の礼拝をすることができました。今ここに来られていただきまして、久しぶりに皆さんのお顔を見ることができました。なんか、心がいっぱいになって、ちょっと言葉が出にくい感じがしますけれども、こうして、共に礼拝をすることができましたところから、感謝をしています。で私は、まあ、皆さん多くの方がご存知だと思いますが、1995年から2018年までの23年間をこの教会で牧師として過ごさせていただきまして、大変充実した、私の生涯の中でも最も長い、そしてまた最も充実したその時をここで過ごさせていただきました。今日その皆さん、また今4年経ちましたので、それから教会に来られた方々もいらっしゃると思いますけれども、こういうふうにして全員牧師がこの教会の礼拝をする珍しいところなんですけれども、今日皆さんと一緒に礼拝をすることで、心から感謝をしています。で今日この礼拝創立のことを思いながら、私たちの教会の歴史を振り返る、そして何によって私たちは立たされているかというふうなことについて、確認をするときを落ちたいというふうに思っています。コリントの信徒への手紙の2の4章の言葉を先ほど一緒に聞きましたけれども、この中でちょっと気になる言葉があります。4章の3節に、私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。このこと少し私自身少し引っかかりを覚えたというか、そこでこれはどういうことかということ思いを巡らしながら、この言葉を読みました。で主の言葉として私たちはこういう言葉が記されていて、特に私たちの福音に覆いがかかっているという、そういうことがどういうことなのかということを、少し思い巡らしてみたいと思います。で私たちの福音というのはイエス・キリストについてのメッセージですね。神の子として人となり、私たちと同じ地上を歩み、そしてまた神の御心に従って多くの愛の行いをし、癒し、悪霊を追い出し、そしてまたやがて十字架につけられて葬られ、黄泉に下り、三日目に復活をされた、イエス・キリストの福音ということ、これが覆われる、覆いがかかるという事態があるということをここで言っているわけです。もしそういうことがあるとすればというふうに言っていることは、福音に覆いがかかるという事態があるということを、前提にしているというふうに言うことができるのではないかと思います。で福音に覆いがかかるという事態のことを思い巡らしてみると、それは私たちが日常的に経験していることだなという、そういうことに思い当たる方が多いのではないでしょうか。今の世界の状況を考えてみましても、福音が覆われないで生き生きとしたその輝きと命とを表しているとは言えない世界の状況という、21世紀の今日においてますますそれが明らかになっているという、そういう日々そういうものに接しています。で私たちは皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われる通り地にも行われますようにというふうに日々祈る。主がそのように祈りなさいと教え、そしてまた主はその祈りは確かに聞かれるというふうに約束してくださいました。しかし現実を見ますと、皆が崇められる世界、御国が来る世界、 御心が天に行われるように地にも行われる世界とはおおよそ離れ、おおよそ違い、むしろ闇が地を覆っているという事態をしばしは経験し、今まさにそのような事態、これは世界的な事態であるし、また私たちの社会の現実でもあるし、また私たち一人一人個人の生活の現実でもそのようなことを多く感じるところが多いのではないでしょうか。福音に追いがかかっているとするならという、そういうことを通してパウロはそういう私たちがこの世に生きるときに直面せざるを得ない信仰的な現実、信仰者が直面せざるを得ない現実というようなことをここで、まあ、焦点を当てているというふうに言うことができるのではないかと思います。でここで福音に追いがかかっているというふうに考えているのは、パウロ自身の経験でもあるようで、コリントの信徒への手紙という書物、この手紙をずっとこう読んでいますと、パウロは特にこのコリントの教会の、まあ、教会を形成していくという現実の中で、福音に覆いがかかるというような事態を正確にその経験しているという、そういうふうにこう見ることができます。で、まあ、ご存知の方が多いと思いますけれども、コリントの教会というのはパウロがマケドニアからギリシャ の, 中心のアテナのすぐ近くにありますコリントという港町に行きまして、そこでかなり長い間、1年半の間そこでこう滞在をして伝道に励んだということで、パウロの伝道旅行をしたパウロ の, その働きの中でもとりわけ重要な拠点であったわけですけれども、この教会最初にパウロがその建設をしてからまた別のところに移っていって、パウロの後の伝道者が来ることになったりなんかしました。なかなかこう教会が教会としてのその信仰やそれから信仰に基づくところのこう生活といったようなものがこう定着しないというか、さまざまな問題がこう起こって、まあ、パウロとしても教会形成非常にこう苦労しているという様子がコリントの手紙1と2を通して知ることができます。で、まあ、そういう極めて具体的な問題を取り上げながら、まあ、コリントの教会の人たち の, その考えを改めようとしているような、そういうことも見受けられまして、まあ、それらのことを通して、まあ、その後に続く私たちの、まあ、教会の歴史の中ではコリントの信徒の手紙というのはとても教会のことは何であるかとか、教会をどのように立てていくかというのを考える上で非常にこう参考になる、大変具体的な事例が取り上げられていますので、とても参考になります。でさらにそのコリントの教会の最初の方、第一の手紙の最初の方を見ると、パウロの後に来た人たちがどうもパウロとは違う福音を述べ伝えたようで、まあ、ユダヤ教的な、まあ、問題にこう帰っていこうというような、そういう傾向が、傾向のことをその主張する伝道者であったのでしょうか。その中でその私はパウロにするとか、私はアポロにとか、私はペテロにとか、私はイエスにとか、そういうふうにですね、教会の中でその分派争いがあって、でなかなかキリストの一つの教会というふうなことにもなりにくいというか、そういう状況もあったということが伝えられています。でそういうふうなところから見て、パウロは福音に覆いがかかるという、そういうことは世界の現実を見ているというだけではなくて、その教会自身の中にもそういう事柄があるということを深く認識をしていると思います。でこれに対してパウロはこの4章の最初のところで、私はこういうわけで、私は憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているのですから落胆しません、かえって卑劣な隠れた行いをして悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより神の御前で自分自身を全ての人々の良心に委ねます、 こういうふうに言って、まあ、特に、卑劣な隠れた行いをして悪賢く歩まず神の言葉を曲げず真理を明らかにするというそういうふうな言葉を通して、まあ、ある意味でその偽預言者というか福音ではない言葉を福音として語るという人たちに対する、まあ、厳しい批判としてこういうふうに語っていますけれども、それと同時にパウロ自身も自分を自戒する言葉、自らを戒める言葉として、卑劣な隠れた行いを捨てて悪賢く歩まず神の言葉を曲げず真理を明らかにする、そういうふうなことを自分の伝道者の姿勢として語っているということに気づかされます。まあ、こういう言葉を解釈見ますと、伝道者、まあ、自分自身も福音を伝えるものとして生涯を歩んでいますけれども、その在り方、自分の姿勢ということを考えると、もし私たちは何かこう自分が中心になって伝道の働きをする、あるいは福音を述べ伝えるものになるということを考えるときに、極めて悪賢く歩まずとか神の言葉を曲げるとかってそういうつもりではないけれども、いつの間にかそういうふうなものになっていく傾向を自分たちの中に自分の中に持っているなということに気づかされます。でパウロ自身もまさに自戒をする、自分自身を戒め、そしてまた疑問として、私はこの務めを憐れみを受けた者として委ねられているんだ、このことに徹していかなきゃならない、こういうふうな姿勢がこのところに伺われます。で私たちもそういうことを通して、私たちがまあ、それぞれキリスト者としてこの社会の中に生きる方向性というか姿勢、あるいはキリスト者として奉仕をする者として、生きるその奉仕の姿勢ということを考えるときに、まさに憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられている、このことが絶えず私たちの中で生きた現実というか深いその悔い改めとその感謝を持って、与えられている務めを果たしていくという、こういうふうな姿勢、私たちもまた正される思いがいたします。でそういう中で私たちの福音に応援がかかっているとするならというふうにして、私たちが語っても語っても、そして一生懸命熱意を持って熱い思いでだったとしても、私たちの福音というものがその通りに受け取られない、むしろ悪意やねじ曲げられた言葉を持って受け取られていくという、つまり福音の本来の輝きや命がそのままにとフェルトではなくて、何かこう一枚フェルが、あるいは一枚か二枚か厚いこれか、いろんなことがあると思いますけれども、それが覆われていた、そういうふうになって、この事態をどう考えたらいいんだろうか、こういうところに話思いが向かっているということに気づかされます。そしてそこで私たちの福音に追いがかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとしないこの人々の心の目をくらまし、神の御姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。こういうふうに語っています。ちょっと実は私はこれを読むときに、ちょっと意外な感じがして、こんなこと言っていいのかなという、そう、パウロ先生に立てつくわけではありませんけれども、ちょっとこれを聞いて、というふうに思いました。で、もし追われているとするならば、それは、滅びの道をたどる人々に対して追われているのです。まあ、一見突き放したような形で、追われているとするならば、なんとか減り下って、伝わるようにしなきゃいけないみたいな、そういうことを言っているのではなくて、滅びの道をたどる人々に対して追われているというふうに語って、さらに、この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまして、神の姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたというふうに言ってる。で、この世の神って一体何だろう、でこの世の神ってものがあるのか、誠の神、三一体の神を他にしてこの世の神なるものが存在するのかというふうなことにこうなると、面倒な議論になりますけれども、でこういう言葉がパウロによって使われている。 まあ、この世の神、まあ、聖書全体を通して見れば悪魔とかサタンとかってそういう存在、そういう霊的な存在というふうなものが書かれていますから、そのようなものとして、まあ、聞くとしても、この世の神が信じようとはしないこの人々の心の上を膨らましたからだ。それでその福音の神の見姿であるキリスト、つまり福音の栄光に関する福音の光が見えないようにした、こういうふうに言っているわけです。ここでこの世の神の存在が、その福音が覆われているというふうな事態の中で、この世の神の働きが介在することをそのパウロは認めているということはどういうことなのかなというふうに、まあ、思いを巡らしました。で、まあ、そこで考えられることは、福音が覆われるという事態は、それ自体がある意味で人間の知恵や力や能力といったようなものを超えた事態としてあるんだなということを思わされます。つまり私、霊的な存在というのは私たち の人知を超えているわけですよね。私たちは有限な存在、限りのある存在、有限の存在であって、有限の存在は無限の存在というものを捉えることができない。これは一つの、まあ、神学的な定義というか、そういうもので、よくラテン語でフィニプノンカパックスノンフィニプという、そういうラテン語で言われることなんですけど、まさにここでこの世の神がというふうに、とこの福音が覆われる事態を押し出すときに、こういうふうな一つの霊的な存在という、つまり人間の人知でおいては破壊することもできない、そういう事態であると、そういうものの介在というふうなものを考えさせないということをパウロは言っているわけですね。これはイエス様がその生涯の初め、この生涯を始められるときに、アレノに導かれてサタンの誘惑に遭われたという話を思い起こしますけれども、その時に誘惑の最後の誘惑は、あるいはその高いところに連れて行って、この世の全ての繁栄栄華を見せて、もしあなたが私の前にひざまずくなら、これを全てあなたに与えようといった、そういう誘惑がありましたね。まさにこの世の神は、この世の繁栄の全てを掌握している、自分の手に置いているものである、そういうふうに主張していて、なるほど、そういうものである、ということを納得させられます。イエスはその時に、主なる神を試みてはならない、ただ神のみ使えよというふうにそれを退けられたわけですけれど、私たちはなかなかそれを自分の力や知恵でもって退けることはできない、そういう存在があるということをここで言っています。で、そういうものに対して私たちは屈服してはならないとか、負けてはならないとか、サタンに勝たなければならない、そういうふうには言ってないんですね。それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのであって、この世の神が信じようとしないこの人々の心の上をくらまし、神の見姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたというふうにした。この、まあ、ある意味でその覆われているという事態は主に委ねよう、そういう示唆だね。ということは、私たち自身が何とかそこで自分で克服しなければいけないとか、何とかこれを、なんていうか、処理をしなければいけないというふうな、そういうふうには、ところから身を引いているということですね。そして、これは一つの、我々を超えた存在として考えるときに、それがどのように働くのかということについては、私たちは主を信頼しつつ、覆われた状態の中でその背後にある確かな光を信頼しながら、その時を、それが取り除かれる時を待ち望む、そういう信仰的な姿勢ということが、ここで求められているということを思わされます。で、私はしばしば自分の挫折というか、まさに福音が覆われている、 どんなに良い志を持って良い行いをしたとしても、それが少しも受け入れられないとか、少しも結果が出ないというふうなことに、落胆したり失望したり、そこで望みを失ったりするということがよくありますけれども、ここでそれはこの世の神が信じようとしない人々の心を目をくらませているんだというふうに言っているんです。それはその事柄はしばらく死に委ねようという、そういう呼びかけであるかもしれませんね。でこういうふうにして、福音が覆われている、福音にベルがかかっている、明確なその喜びや感謝や命にあふれた状態というふうなものからはもうしばらくが不安がっている、こういう事態を受け止めているという、独特のこのその受け止め方がここに示されている。だとすれば、我々はそういう事態の中でなおも希望を持って生きることができるのはどのようにしたらいいのか。それはもう神が持っている悪霊の問題、悪霊やこの世の神の問題だから、まあしょうがない。そういうことでもないんですね。五節を見ると、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えるのです。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出ると命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。でここでパウロは私たちに告げていることは、私たちの目を覆われた幕に転ずるのではなくて、それを支配しておられるキリストを仰げ、こういうメッセージではないでしょうか。そしてまた、私たちに与えられた自分の務めというものが何であるか、キリストから与えられているところの務めが何であるかということに目を向けて、そこに前進せよ、そういう訴え、そういうそのメッセージがこのところに記されているのではないでしょうか。私たち自身はイエス・キリストのためにあなた方に仕えるしもべなのです。私はこの務めの中でこれを続けます。あなた方もどうか、あなた方一人一人に与えられたそれぞれの務めをキリストを見上げながら、自分の前にある覆われた幕ではなくて、その背後にある確かな輝きと光を持っているそのところに心を向けよ、こういうメッセージがここに書かれているわけです。闇から光が輝き出ようと命じられた神は、闇から光が出ようというのは創世記の最初の言葉で、光はある、その混沌の世界の中にこの働くとこ、そこから世界の創造が始まった、その創造者の言葉が、私たちの創造者の光が私たちの中に照らされていて、そしてその光の中で私たちの愛のことを約束され許されている、そこに深く目を留めて、そこから与えられたところの私たち日々の務めに目を向けよう、こういうことがここでこう記されているわけです。まあ、こういうふうにしてパウロがその福音に追いがかかっているという、そういう事態とどういう向かい合い方をしているのかということについて、こう御言葉をたどりながら仕事をきましたけれども、私たちもまた、私たちはそれぞれがまたそれぞれ福音に追いがかかるというような、そういう事態でしばしばと直面させられて、その中で一人の人間として自分の存在の危うさや、それから本当に無力さというものに深く付き合わされるわけですけれども、それを超えてあるところの主の恵みというか、主の呼びかけというか、主の務めというものに私たちも目を留めたいと思います。で、アガモド教会、これは今先ほど申しましたように、ここで今年で62年、1960年という非常にいい年に、それまでアガモでありました3つの教会が合同してできましたね。で実際の初めは1960年の7月というふうに公式の記録、公式の記念の礼拝ですけれども、実際はもう4月の段階から礼拝を始めていまして、合同の礼拝を始めています。 そこに3つの教会、それぞれ、改革長老派の伝統を持つ教会、メソリスト教会の伝統を持つ教会、救世軍の背景を持つ教会、ホーリネスの伝統を持つ教会と、それぞれの教派的な背景の違う教会が、アゲオにいる、アゲオにある教会だから、やっぱり一緒になりましょうということで、アゲオ幼稚園、上町にあります、アゲオ幼稚園を会場にして始まった。これがアゲオ合同教会の始めなんですね。で、最初の段階は、とにかく、キリストにあって一つの教会だから、一緒にやりましょうということでしたけれども、しばらく一緒にやってるうちに、やっぱり、その教派的な背景というか、信仰の考え方についての違いが、だんだんと明らかになってきまして、なかなか、一致できないということで、アゲオ使徒教会、今、東口の方にありますけれども、使徒教会が分かれてくることになりました。いろんな原因がありますけれども、その分かれた原因というのは一つは、やっぱりその教派的な考え方の違い、教会っていうものをどういうふうに考えるか、教会的な理解の仕方の違いというようなものが明らかになった。それぞれ大きな影響を受けることになりましたね。それから1970年代になりますと、とてもみんな、この教会は活発な教会でして、幼稚園がありましたけれども、活発に、信徒を中心にして、その伝道を盛んに来た教会でしたけれど、70年代、特に教会に来てた若い方々、非常に熱心な、有望な若い人たちが教会をたくさん来てましたけれども、教団の紛争など、あるいは社会全体が、総合誌っていうか、非常にこうなって、動乱した時代でしたが、退去して教会から、若い人たちが去っていくっていう、そういう経験をしましたね。それから、幼稚園が絶えず、幼稚園がある教会として、幼稚園の働きっていう重要な、働きとしてしてきましたけれども、幼稚園が中心なのか、教会が中心なのかっていう、そういうことが、教会にとって、いろいろと課題のあるところを、でそういう経過をたどりながら、62年の間に戻ってきた。私は1995年からということで、最も長く東京会の牧会に当たらせていただきましたけれども、私の時は、ある意味で安定した時代で、まず私たちの教会を、改革長老教会 の、 教会形成の主に従って、旗手を、旗色を鮮明にして、この教会の形成に当たりましょう。長老会を形成し、長老の働きというのをしっかりと教えて、あるいは礼拝の形を整えて、私たちのキリスト教の礼拝というのがどういうことであるかということを本質から考えながら、礼拝の形を考えましょう。これから、教会堂を形成しましょうということで、現在のような、私もいろんな今、教団の総会人としていろんな教会に行きますけれども、本当にこの教会の礼拝堂ぐらいいい礼拝堂ないですよ。本当によくできていて、とても礼拝しやすいというか、整った礼拝、そういう教会堂の建設、あるいは幼稚園所の建設というふうなことが達成されました。とても恵まれた時を、そしてまた今、武田先生をお迎えして、安定した教会を続けられて、特にこの3年間はコロナの状況で、教会が、その紹介、教会的な働きができないという、そういう大きな試練の時を迎えましたけれども、そういう時にも、しっかりと教会が、愛を続けている。とても安心をし、また本当に感謝を感じているというところです。そういう歩みを振り返りますと、私たちは、三つの教会が合同した合同教会、ということの独特の、なんていうかバランスっていうか、独特の感覚はとても大事にしなきゃいけない。それと同時にやっぱり、どうしてもやっぱり人間的な力っていうか、人間的な能力っていうふうなものに頼りながら、生きようとする、その教会のあり方ということで、この社会の中で立っていくためには、そういう能力というふうなものがとても必要とされてますけれども、それが中心になって、人間的な集団というふうなものではなくて、本当に聖なる霊によって導かれ、イエス・キリストの体である教会が こう本当にここで生きて働くということの中で、絶えず私たちは人間的なものを去り、そしてこう主に深く目を向ける、主の御顔の輝きの中にあるものも深く受けて入るということの愛を問われているし、いつも私たちもそのことに向かって進んでいくということがとても大事なことではないかと思います。で、この教会を建設したときに、向こう側の玄関の下のところにテニソの石がはめ込まれていますけれども、そのテニソの石のもとにはヒポトン・スタウロン・トゥトンというギリシャ語の言葉が刻まれています。ヒポトン・スタウロン・トゥトン、ヒポトンで下で、スタウロン、十字架です。この十字架の下にという意味なんですね。でつまり、その時の会の建築をする時の皆さんの思いと、本当に十字架がしっかりとこの地上、この上げ下ろしに掲げられて、その十字架のもとで私たちは福音を述べ伝え、そしてこの十字架のもので、もとで礼拝をする共同体なんだという、そういう姿勢を明らかにしましょう。ということで、ヒポソン・スタウロン・ツートンという、そういう言葉を刻んでいます。それは、私たちの教会歴史もそうで、私たちが人間の集団としてここで集まりを持って、その力を盛大にしていきましょうというふうなことではなくて、この十字架の福音のもとに私たちは立てられているんです。そのもとで私たちは、この罪人、憐れみを受けてこのところに招かれたのです。あれを受けてそれぞれの務めをいただいているので、その、しかも、その許しをいただいて、永遠の命、復活の命に預かる命をいただいている共同体が、そのことを述べ伝え、そのことをお願いするんだ、こういうふうなメッセージから発信し続けていく、あるいは明かしし続けていくということが求められているのではないでしょうか。今この教会として共に創立の時を経験しながら、私たちの教会がどこから来てどこへ行くのか、そのようなことを深く深入りたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの血の神様、今日はこの恵みの時、私たちの教会の歩みを振り返り、また主が私たちにこのところへと招いて、この集まりをあなたの皆のもとに開いていてくださいますことを深く感謝をいたします。主がどうかここにあなたの命を注ぎ、そして私たち一人一人をあなたの愛のうちに、またあなたの成功の務めのうちに招いてくださいますように切に祈ります。牧師、そしてまた長老の一人一人、そして教会の一人一人の愛の主をどうぞあなたの道を歩ませるものとして、あなたの深い愛と憐れみに預かるものとしてお供え導いてくださいますように、切に祈ります。これらの祈りを主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。